どうもサンキュー太蔵です。
どうもマイケル富岡です。
というわけでね、
いやーね、
今我々、あの北九州の黒崎というところにいましてね、
日比新ホールだっけ、
はい、うん、この4月の3日4日と今ちょっと九州に来てまして、
うん、ああこのねつながり寄せで、
そうそうそう、
またねコントもやたらと福岡県付いてますけど、
そうなの、うん、落語協会というところに一応所属してまして、
お
落語家さんの立花屋文太さんというね2つ目になった若手の方が北九州移住してるんですよ。
そうなんだ。で、あれだろ、あの落語トラックなんか やり始めてんだよ。
そうなんだ、うん、でいろんなところ出前で行ったりとかね。
そうですよ、落語トラックやろう
って。いや本当そうだよ、
うん、斬新な感じですよ。
で文太だから、
文太だから、あと足りないのはヤモメのジョナサン役だけですよ。
いや本当に、
そうそうそう、
あと田中邦衛ぐらいですよね。
おいちょっと待ってくれよおいちょっと待ってくれよ、ボルサリーノ、おい、うん、トラック野郎で屈指の敵役だった、俺忘れてくれてなくて嬉しいぜ、おい。
そういうことなんだ。
俺が出た回と梅宮達夫が敵の役で出た回が最高傑作だって言われてるんで、
ぜひ見てもらいたいんです、
そっちの本編の方も忘れてねえでくれよ。
ありがとうございます。じゃあ追悼ということでね、
うん、そうそうそうそうそうそうじゃねえよ、うん、
でこうポッドキャストで、うん、一応去年の緊急事態宣言になって、
ああ早いもんでね、1年経っちゃいましたけど、
ちょうど前回4月の音源聞いていただいたんですけど、うん、
あ
そのポッドキャスト経由で YouTube の存在をして見に来てくれてる人も結構少なからずいるみたいなんで、
あのかじゃあ後藤明星の壁の中の話を音だけで聞いていただいた方
が、そういうことですよまあね、檻を見てね、まあなんか霧のいいところでまた動画一時的に公開してもいいかなと思ってるんですけども、今日は音声だけでね、
そう
たっぷり前編聞いていただきたいなと思います。
またじゃあ今度は5月の分ね。
そうです、
はいはい、
5月、
うんうん、
ちょうどサブリシンさんね、あの俳優の
もう今や俺ら の重要な武器の一つになってる。
そうですね、
うん、重要な武器というか貴重な収入源というかもそうそうそうそう、
ついに寄せでまでやっちゃってますからね。
俺たちの飲み代の一部みたいなもんですよ、ね、
そういう
ひねり出す
実際の俳優さんいらっしゃったんですけれども、そう、うん、まあ、その話とかをやった回ですね。
ああそうかそうか、
今なってみれば、うん、サブリシンで検索すると、うん、その予測キーワードでも米粒社協出てきちゃいますからね
どんな、
それくらいのもんです。
どんな急遽効果なんだか分かんないけどね、
う
ん、
まあ、去年の5月分、
はい、
聞いてください。どうぞ
どうぞごゆっくり。
おお始まったか。
こんばんは。
どうもバンプオブチキンです、
ね、どこがだよ、まあ、早速怒る人いると思う。
覚えたての単語
ちょっとバンプオブチキンね、
最初にぶちかましました
。仕入れた
覚えたての最近覚えたん
だ。覚えたてにしては古いけどね、
そうかそうか、
バンプオブチキンね、
すごい人たちなんだろ
う。ワンノグロックとかじゃないんだ、ね、バンプオブチキンなんだ、すごい人たちですから。
そこのチョイスをねめでてやってくださいよ、
はい、
ね、
5月22日金曜日ということでね。
いや早めでもう一つ来たっちゃった。
そうですよ、うん、8時またね、今日裏番組が強いから、
うん、裏番組って言うんだよ。そんな番組っていうほど大してあれじゃないぞ、私のやってることなんて、
ね、いやそうだから 僕から、うん、僕たちからおすすめしたいのは、うん、まず一之輔師匠 YouTube やってるからそっち見た方がいいよっていう
またそれか
いうことですね。
お前一之輔師匠ほんと好きだもんな、お前な。
あとね僕大好きなね、うん、古今亭小間治師匠。
あ小間治さんな、
小間治師匠ですよ、うん、新小間師匠の、
ね、小間治さんはね、顔が可愛らしいんだよね。
あの、なんか結構イケメンですよね。
いやイケメン、今イケメンじゃないくはない、もちろんないんだけど、なんかアニメに出てきそうな感じの、
ね、出てくる。浦沢直樹が描いたイラストにすごく似てる人ですね。
スッとスッと浮かぶように言えよお前。スッとあれねみたいな。
わかんじゃねえから
。なんかいやだから浦沢さんの作品でもいろいろ作品あるんだから、個別のこんな感じでとか言え。
そうだね。マスターキートンで、うん、マスターキートンが訪れた村に昔からいる、うん、なんか、うん、教会の人みたいな感じの顔してる。
あのね。うん、じゃあそれでいいですそれでいいです。もうじゃあそういうことにしよう。そういうことにしよう。
小間治師匠ね、
な
あ、あとタマさんもね有料放送やってんの今配信で。
あタマ袋さん、
タマ袋さん、
あタマさん、あ
そう
タマさんもお疲れ様です、
本当ですよ。
なあスナックタマちゃんだってなあ、うん、営業いろいろご師匠出てるし、
だから配信もなんかいろいろね、うん、こうかぶりが出てきてるっていいことじゃないですか。
うん、そうだよ、
普段のイベントとかだってね、うん、かぶりますからね、
うん、まあでも前回の俺たちのなんか結構なんか11万回、
11万再生いったんです。ありがとうございます。
ありがたい話、ね、なかなかそんなバカにした数字じゃないんだろ、うん、
みたいですよ。
数字でもないんだろ。
ありがとうございます、
まあね、ありがとうございますもう、うん、とね、
チャンネル登録者数っていうのがあるんだよ、
う
ん、
おそうそう、それだからおかげで2万人突破して、
うん、そう2万5000、目標2万人だったのが、うん、 にえ2万人だったっけ2万5000人
ぐらい2万5000、
まあ、そうありがとう
桶狭間の今川軍の軍勢です、
うん、だから大体ね
桶狭間の時の今川義元が率いてた軍勢ですよ
増えるごとにどの軍勢かっていうのは必ず例えてくれますから、うんね、そうそう
そうわしず丸根の鳥へ共に落ちましてございます
そうだね
我よの、うん、ステイシオのってこれこれあの96年の大河で竹中直人さんが秀吉やった時の織田家の宿将柴田勝頼演じる中尾明さん
中尾明さん
我よのそうだ、ね、ステイシオのう、ねうん、もう油入ってるぞ
柴田勝頼はあの、うん、あれキリンが来るにもね最近ちょっと出てきてるけどもも
うねたまらんですよ
たまらんね、うん、
たまらんけどでほらあのあれだろ、うん、柴田勝家役がこれキッズリターンの
そうそうそうそう
なああ
れ懐かしい
あれからもう20年半世紀四半世紀近く経ってるわけですよ
懐かしいですよね
なあ
それがだからもう本
当柴田勝家役をやるまで
ないやまあね
ね
えいい、まあ、信長役もね染谷君やってますしなんか今回のね
安藤正信さん
ね
いい役者さんだよ
まあちゃんっていうね、
うんうん、俺キッズリターン大好きだもん
まだやってるんすか、
うん、ちょっと待って今渡部篤郎みたいになってたから渡部篤郎さんみたいになってたから
もうやめました
ねこれね、うん、それキッズリターン見てくださいね
お前らちゃんとやってるかバカ野郎っていうやつね、うん、キッズリターン見てください本当に ねまあまあそうなんです、ね、だからまあ今からは目指せ3万人チャンネル登録者数3万人ということでね3万超えると何かあるらしいから
YouTube もそうね、うん、あそう
何かできることがまた増えるらしい、
うん、いや3万超えたらそれは信玄が西に向かいますからね
そうだね信玄が大体だけど
今度は信玄が西に向かうわけですよ信玄が
そうです
信玄がだから前回、ね、先月やりそう
に
先月俺影武者もやりたかったんだ俺
やりたかったんだ
黒沢明の
あの影武者をやりたいっていう、うん、なんか欲求がわからない俺、うん、そのこれをやりあの映画やりたいっていう欲求がわかんない
うーん確かによく似ておるっての
いやそれ渡部篤郎じゃない
違う違う
今の渡部篤
郎違うっつんだよ渡部篤郎さんは違うだろうもうちょっと あの人はこう空気が抜けるんだろ
うんうん、どんな感じですか
子供たちはお前が
意外といけるね意外と
お前が
初めてやったにしてはすごいけど
育ててくれよこういう感じだよ
目の焦点合ってないんだね基本的にね、うん
俺悪いけどねあのここ来るときは家中の栗を拾いに行くんで俺いくらでも拾いに行きますよ
そんなに栗拾わなくてもいいと思います、
まあ、でもそのほら前回見たときに結構な人々から感想もらったって話聞かせて
ちょうだいよ結構な人々からね感想もらいました嬉しかったよ俺ありがとうございます、うんまずね日本を代表するコメディアンの一人であります、
うん
林家菊丸師匠から
やった
いただきましたよ
菊丸師匠大好きだからね
僕はね令和の爆笑王って呼んでますけど
いやいやあのね菊丸師匠が寄せで滑ってるとこなんか
見たことない
一度も見たことない
皆さん名作お餅、うん、聞いたことあります、
う
ん、
そう
お年寄りが餅食ったか食わないかを話してるだけのやつですよ餅を詰まらした人の気持ちが分かるかっていう
あれ俺好きなんだよ
あれ面白い
あれ袖で聞いてても本当にバカバカしい話だからな、
そうなんですよ、
うん、それとあの金明竹ね
金明竹
をあの北九州弁に翻訳したあ、まあ、独特新作古典みたいな、ね
そうですね、
あれも好きなんだよ
北九州の生まれの方ですからね、うん、菊丸師匠
で菊丸師匠がどんなことい
ただきましたよ、うん、うん、まあすごい見てくれて、ね、すごい面白かったって言ってくれたんですね
ありがとうございます菊丸師匠、
復習するは我にあり生配信も待ってますっていうリクエストは
今村翔平な今村翔平ねおい、まあ、もう俺そう言われたらあずすんあず答えるから俺あずすんあず
いやこの番組おかしなことになってると思うんだけどね、うん、まず今日だからこれ配信があるからまあこのじゅんずさんねいつも配信やってくれてるところに来るじゃないですか
そうよ
僕らはやっぱ本番に向けてちょっと集中力高めようかなみたいな時間に、うん、もうスタッフの、うん、あのおじさまの一人がです完全に折島さんにやられてるんですよやられてってってもう本番前だっつってんのに黒澤明のあの作品っていうのはどうだったんすかねみたいなね勝慎太郎っていうのはどうだったんすかずっと話してたでしょ今日も話してたでしょ
だお前何言ってんの、うん、無駄話じゃないんだよ
無駄話じゃない
ここのスタッフさんは歴史の証言者なんだよ
歴史の証言者
ねいやじゃあちょっと手短ねえぞ
手短
い夕張国際ファンタスティック映画祭っていうのがあるんですよ
夕張 ね、
うん、でこれね俺ねこれちゃんとこれいい話するぞ
いい話
竹下内閣の時に、うん
どんだけ昔だよ。竹下ゆうまりが良かった頃ね。
まあまあまあ、まあね、
ちょっ
と喋らせてくれよ。竹下昇さんね、いたでしょ。消費税増税で、まあ消費税をまあ導入したとか、まあいろいろその業績的には言われるけどさ、まあ最後リクルートでそのぐちゃぐちゃになっちゃったけど、あのふるさと創生っていうさ、いろんな、まあ正直まあ悪い評判っていうか、なんだそれっていうあのクレームもいっぱい、難癖もいっぱいあった政策やったじゃない。でもあれね、だから要するに全国の自治体に、ただの何、自治体によっては金の延べ棒そのなんか、
ね、
持ってただけで何の意味があるんだみたいな言われ方もした。
第三セクター作ったりね、
そうそうそうそう、腐されもしたんだけど、うん、財政破綻の前の夕張市はそれを国際映画祭に使ったんですよ。
これいいよね、
それいいよな、
いまだに続いてるわけだから。
その時生まれたのが夕張国際ファンタスティック映画祭なの。あれ竹下内閣のふるさと創生政策がなかったらあれ生まれてない映画祭なわけよ。これ大事な話、
大事な話、大事な話。
そうだから、ぜぜひひで物は評価しなきゃいけないから、物事
だから、これ使い道なんだよ、
う
ん、
そうなんだよ。でその夕張国際ファンタスティック映画祭が、うんうん、まさにファンタスティックだったのが、審査員にですよ、うん、審査員に、審査委員長に、うん、勝慎太郎呼んじゃったの。
すごい、これすごい話。
勝慎太郎さんと、しかもね、うん、夕張のそのさ、うん、あの人選がね、うん、俺しびれたよ、
しびれた。
よくその顔合わせを選んだと思った俺、うんうん。勝新さんと並んで海外から招いたら、審査員がデニス・ホッパー、
これすごい、
イージーライダーよ、
スピードの、
うん、イージーライダー、そして
バグダンマ、
ブルーベルベット忘れてくれるな、忘れてくれるな、ブルーベルベットな、そして悪魔の生贄2ですよ、はいはいはい、悪魔の生贄2も忘れちゃいかんぞ。
よかったんじゃないかな、まあいいかな、
いやもうさ、もうこの間のジェームス・ディーンのジャイアンツっての見直したんだよ、うん、まあ俺が巨人ファンだからってわけじゃないですよそれか全然関係ないからね、全然関係ない。エリザベス・テイラーね、エリザベス・テイラーとロック・ハドソンとさ、うん、ほんですんげー若えさ、うん、デニス・ホッパーが出てくんだよ。
デニス・ホッパー若い頃かっこいいもんね。
もう
ね、
もう赤子ですよ、もう、う
ん、赤子
だ、ね、もうほとんどこれまだ産毛が残ってない感じで出てきちゃってさ、
かっこいいね、
うん、ジェームズ・ディーンより若いんだから、うん、幼いんだから、まあまあ、その中、そのデニス・ホッパーね、うん、話戻すとさ、そのデニス・ホッパーを呼んじゃったわけですよ。そんで勝新さんと並んでね、うん、審査員で夕張の駅に降り立ったんだって、はい、そしたら今日のスタッフさんの証言、
う
ん、勝新さんのあまりにも発散されるオーラのものすごさに、うんうんうん、デニス・ホッパーですら霞んでたって。
はあ、
それを現場で目撃してる人なんだから、
すごい
歴史の証言者じゃねえかよ。
その人が折島さんにイチコロなわけ
だだからイチコロ
メロメロなわけですよ
お前ね、お前ね、
そう、すごいなと思うよねだってこの間まで見知らぬ人だったのよ。一回前回やってからもう虜になってるわけ。
あのね、うん、あのスタッフさんに言われてね、うん、ちょっとショックだったのね、うん、いやあの前回の放送が本当にすごく、うん、あの面白くて、うん、あのあと砂の器を DVD で見たんですよ、うん、あの面白かったんですけど、うん、あの折島さんのやってたのとは違いましたねそのままやるわけないでしょ、そのままやるわけないんだよ。
そうなんだよね。
ね、うん、まあ営業バカになってないだけいいですよ。営業バカになってさえなければいい
んだよ。そう、 DVD 見てくれたわけですからね。ありがたい話じゃないですか、ね。
未知のお客さんにバトンをつなげたい。バトンっていう。
そうなの。
あ、だからその菊丸師匠が
復讐すら悪いんじゃない。
復讐すら悪いんじゃないだろ。で、まあ、ごく短いんだったら大丈夫だ。うん、短いからね。うん、ね、うん、これね、連続殺人鬼ですよ。うん、西口明と、これ現実のあの殺人鬼が、はいはい、そのね、8人殺しかなんかでね、佐木隆三さん原作の直木賞受賞作。
佐木隆三ね。
受賞作ですよ。うん、その映画かな。映画の中ではね、榎木津岩尾っていう名前になってるんだけど、
すごいな、
うん、その犯人の名前、あ、ね、うん、その犯人を尾形健が演じるんだよ。
また犯人尾形健ですか、これ。
そう、当たり前です。
砂の器と一緒じゃない。
いやいや、だから砂の器の時は被害者だった
んだけど。まあそうなんだ。
三木健一だと。
うん。
あのね、はっきり言っとくぞ、うん。日本映画界において1980年代っていうのは、うん、尾形健が犯人をやる年代です。尾形健が犯人やるねんだって
。俺さ、この砂の器の尾形健が、うん、その我が栄梁を説得するシーンの折島さんがすごい好きなの、
う
ん、
あ、そう、
うん、秀夫、秀夫っていうやつ、
秀夫今大茶ら、今矢掛町仕事が行けんようになるなんて、なんでそんなこと言うたか、なしてそんなこと言うたか、わしにはわからんなあ。いや、あんな思いをした、それも一生あんな思いをした親と子だよ。わしはおめえの首さん長さ突っかけてでもなあ、おい、おめえのとこ、親父のとこ連れてっから一緒に来い、 コエスのコエスでをダンダンダンダンダン、まあ、待って待って、また前回と同じになっちゃうじゃねえかよ。
素晴らしい、もういいんじゃないですか、毎回砂の草でいいんじゃないかなと思うね。
今日は違うこと喋らなきゃいけないんだよ。
ありがとう、ありがとう、うんね、まあ尾形健、
その尾形健が、
はい、犯人役
ね、連続殺人犯ね、あの弁護士と偽ってさ、うん、全国転々とするんだよ、うん、ね、でそこで確かね静岡かどっかにたどり着いた時に、うん、小川真由美のやってる、
小川真由美も大概出てくるよ、
小川真由美がやってる旅館の女将だよ、うん、その女将の母親親が清川虹子なんだ。
清川虹子、
うん、でその清川虹子とね、夕方の夕暮れ時の土手歩いてんだよな、うん、で前を行く清川虹子、うん、背後からもうすげえ顔した尾形健がコートに両のコートにポケット突っ込んじゃって、ね、ポケットに手突っ込んじゃって、こんななってこんななって、もう何かをこう物を思いながらこうやって歩いてんだよ。でその気配をね、気配をね、ものすごく敏感に察知した清川虹子がドスの効いた一言、うんうん、
えのきず、殺すなよ。
怖っ、めちゃくちゃ怖かった。
これまだ見てないけど、うん、多分違うんだと思う。こんなに面白いわけないから、清川虹子が、
いやいやいや、
こんなに面白いわけない
から、これは俺リアリズムのタッチ
で、リアリズムのタッチ、
当たり前ですよ、1分の1でもう迫ってますから、1分の1でもう迫ってますから、
えのきず、
いやいやいや、
えのきず、
ここの感じ、
殺すなよ。
面白いですね。
もうあれは戦慄の芝居でしたよ。うん、あのね、あの映画またもうえぐいんだよ。うん、あの最初に殿山大二さん殺すとことかさ、殿
山
大二さん撲殺だろ。それとやっぱり加藤よしの弁護士。
加藤よし大体
出てきた。加藤よしの、あ、そうですか。私がこの書類をまとめてなんて言ってる、そのもう5分前までそんなこと言ってた加藤よし、ね、空き家のさ、あのタンスの棚パッと引いたら、そのタンスの棚の中にクーン、怖い怖い怖い怖い、5
分前まで喋
って、怖い怖い怖い怖い
怖いね、ねえ、うん、全部肝心なとこ言っちゃってますけどね。いいですか、これ含めて、
まだ見どころたくさんあるから、菊丸賞リクエストお答えしましたよ。
菊丸賞
お答えしましたよ、
ね、よろしくお願いしますよ、ね、うん、ありがとうございます。ぜひね、菊丸賞皆さんも寄せに見に行ってもらえたらなと思います、
ね、他にどんな、
ね、
感想、
あとはね、スチャダラパーの坊主さんからいただきました、
うん、すごい、天下のスチャダラパーだよ、
パーですよ、坊主さんですよ、
今夜はブギーバックですよ、
いや、そうそうだ、よく知ってるね、よかった、折島さん知ってんだ、
当たり前、いや、待って、ちょっと待って、はっきり言っとくぞ、さっきデニス・ホッパーの名前出したけど、うん、俺ヒップホッパーだ
よ、嘘をつくな、嘘をつくな、
何を言ってんの、ちょっと、意識はもう、意識は、
ちゃんと伏線、フリートークを伏線回
収、意識はリスペクトスチャダラですよ、
スチャダラ、
当たり前ですよ、ね、世代的にだってドンピシャの世代だ
ろ、うん、そうだよ、だから僕も、うん、そうなん、スチャダラパーアーティストとして知ってましたよ、もちろん。ね、好きでしたけど、うん、最近だから NBA の話とね、
うん、ああ、そうか、お前名刺あんだよ、
そうなんです、そうなんです、うん、だからそういう車の話とかできる数少ない知り合いなんで、うん、
いや、スチャダラパーさん本当ね、
ありがとうございます、
坊主さんね、
で坊主さん
ありがとうございます、
今年 ね、 もうね、スチャダラパーがね、うん、30周年なんだって、デビュー30周年、
あのスチャダラさんが、
そうそうそうそう、
すごい、
そうですよ、ポンキッキーズとか出てた人ですからね、
あ、今夜はブギーバック、
その坊主さんが、まあ、
ね、うん、ブギーマンみたいな顔します
よね、この、うん、あのまあ、ヒップホッパー見たわけですよ。恐れ多いよ、
その話はもういいよ、
恐れ多いよ、
デニス・ホッパーと陰を一回踏んだらもうそれは捨てちゃっていいんだよ、
ね、はいはいはい、
募集としてくれ、それは
シャツの店の話してる、うん、あと、サブリシン、めちゃくちゃ面白かった、
うん、サブリシンね、うん、
僕は山田太一マニアなので、
うん、あ、そうなんだ、
杉浦直樹が相当好きですっていただきましたんで、今日はまあなんかそういうね、いいじゃないですか、まずサブリシン
クイズ、サブリシンクイズでね、一、はい、つやりそびれたの、
サブリシンクイズ
一つやりそびれた
の、やりそびれたのに、
これお前やらないでどうするっていうのが、
前回のまだ見てない人がいるかもしれませんので、うん、まず最初どのサブリシンかちょっと復習していきましょうか、
わかりました、じゃあこれわかるかな、はい、これね、
何でしょう、
これわかるかな、う
ん、
しっかり頼むよ、出ることがあったら仕事がある仕事がやらせて、誰ができて誰が味方か、それが分からん、
これね、
これは裁判官かな、
あ、
検事、
違う違う違う違う、これはもう砂の器、
砂の器、
砂の器で前大蔵大臣、うん、ね、
しっかり頼むよ、
そう、加藤を演じる我がエリオのパトロン役である田所茂樹を演じるサブリシンです、
まあ、あの米粒マニアのね、米ボ米ガの皆さんは多分もう分かると思いますけど、
どこにいるんだよそういう
人たちが、米粒ガール、米粒ボーイ、
まあ、でもね、だんだんね、あのカメラの向こう皆さんね、うん、正解率上がってる、
正解率上がってる、じゃあ2問目いきましょう、サブリシンクイズ、このサブリシンはどのサブリシンでしょう、
頼むよ、 お前やるものか振り返る。
はい、これね。さあ誰なのか。
今のも砂の器じゃない、
うん、違う違う違う、同じもの回答、うん、答えの問題続けて出せるわけないだろう。
なんだろうな、
もうこの言ったら構えた、これで刺してほしい、
これで刺しないといけなかった、うんうん、これは何でしょうか。
これは、うん、ね、映画中島貞夫監督の日本のドンで、
日本のドンだ、
日本最大の暴力団、ね、
これだ
ヤクザ組織の組長を演じるサブリシン、
そうだそうだ、
ね、若頭の鶴田浩二に指示を出すシーン、
そうだそうだね、
おお
鶴田浩二、ね、
はい、じゃあサブリシンクイズ第3
問第3問ね、これぐらいはじゃあ当てにいきましょう。はい、サブリシンクイズ、
少年は私らに答えなさい。
はい、これね、はい、何でしょうか。答えは何でしょうか。もうね、全問正解ですよね。
ちょっと手の位置が気になったんだよな。
手の位置こうだから、ほらもう簡単だろ。さっきはこうですよ、こうなんかね、うん、こうアームチェアかなんかに持たれてる感じですよ。なあ、こんなこうだから、
これ当てに行きたいな俺。
おお、それもうそろそろ俺こけんに関わるぞ。え
アシュラのごとく。
違うよ、
違うか、
今のが事件じゃない。
事件か、
今のが野村義太郎監督の事件で、裁判長演じるサブリシンで、
アシュラのごとくのサブリシンどんな感じ
で。じゃあアシュラのごとく4番目ね、うん、番目もう答え言っちゃってるじゃ
ん。サブリシンクイー
ズ4番、アシュラのごとくのお父さん、はい、父4姉妹の父親演じるサブリシン、はい、
サブリシン、お母さんに
ちょっとお下げ、
お母さんにそのようなつもりはなかった。
お母さんにって言って
る、家の年表もそのようなつもりはなかったんだ。娘のためにやる前にどれやる、それはどこで、また証拠だ。えっ、
これな、これ、
なるほど、全然違いますね皆さん全然違うわ、俺は外しちゃったなこれ。
で、じゃあ
ね、
5問目です。
だからこれ
前回やりそびれた
5問目やりそびれてるんで、うん、今日で初めてこうなんとか全サブリシーン一応ね、
う
ん、
そうそう、まあ、だいぶまあそのこう、ね、
うん、うん、まあだからこれ次回もやりますから、サブリシーンクイズ次回もやるんで復習しとくようにね、ちゃんとね
そろそろ景品つけるか。
今ね、
紹介者
サブリシーンできんの日本で、あの坂本雷子を、うん、杉作ジェイ太郎、折島一平、この3人しかいないですから。
いいね、
この3人しかいない、
ね、いいね、そのこの3人で巴戦やりたい、
巴戦やりたい、
巴戦やりたい、
サブリシーンクイズ、ね、
あの千代の富士と北斗美と大野組で優勝争いした時のような昭和62年の、ね、
サブリハイ、サブリハイをかけて、
ね、サブリハイって言うなお前どんな杯なんだよ全く。
じゃあ今日のサブリシーンは、
サブリシーン
今日のサブリシーン、
よく聞いておいてくれ、
はい、
うん、いや、加山さんの霊が、加山さんの霊が生きてわしらを見守ってると思っとったんじゃ。ああ、貴様、柴田も死んで糸島も死んだな、一体何のために、あの何のためにされるわよ、わしら殺さればならなかったんじゃ。
はい、はい、これはどのサブリシーンでしょうか。
かなり特徴のあるサブリシーンでしたね。
俺ね、
今日のサブリシーンは
今のはね、
はい、
かなりご馳走しました、
ね、うん、サービス問題ですよね。
あのもうだいぶヒントたっぷり出してます、う
ん、たっぷりでしたね、
出してる
よ。侍っていう言葉聞こえました
ね、
う
ん、侍じゃないんだ、侍じゃない、侍って言ってないんだよ。
なんだろう、
侍って言ってない、うん、さっき
答えが膨大になるから、ええ、そサブリシーンね、
かえもんなんてキーワードが聞こえなかったかな、かえもんなんてキーワードが聞こえなかったかな、うん、
さあ、じゃあ皆さん分かりますでしょうか、ね、コメントお願いしますよ、
はい、
ええ、うん、
正解、
正解お願いします。
正解は、
はい、
映画獄門島で
獄門島
両年和尚を演じるサブリシーン。
獄門島分かった人いますね、やっぱ獄門島分かった、
獄門島、獄門島ね、あの俳句の見立て通りに、そう、またあれがいいんだ、石坂浩二さんのさ、
近代史、
石坂浩二
が最初閉じ込められちゃったりとか、
そう清水さん、清水さん、あなた間違ってますよっていう、
これは納屋に閉じ込められた石坂浩二さん、
そうあの警官のさ、村のたった一人の駐在さんを
最初容疑者扱いされるんだ
よね。上条ですね、まだひげもじゃね、まだ六門線の頃の上条です、そうじゃねえか、上条常子さんがそのブエラの駐在なんだよ、近代さん、あんたを抑留するっつって、清水さんっていう、
そう
そんな、まあまあごたごね、いろいろあるんだけど、
それで殺人が起こっちゃう、
うん、あの本鬼頭の三人娘が次々と殺されていくっていうね、
またこれ名前がベタなんだよね、
うん、
月
夜幸恵花子って
雪月花なんだよね、だからね、
まあ、必ずだから犬神横溝正史の、うん、もうキーワードって必ず3ですから、良きこと聞くみたいな、松子竹子梅子みたいな、
そうだね、
助清助武助友、
本当だ、
そうそうそう、キュウリピーマンナスとまた今の4つ、今の4つ、今の4つだったら、今の4つだったら、うん、でも大体そうなんで、大体あの対立する2つの家柄とか、ゆらけとにれけとかさ、必ずそうなんだ、
分かりやすいん
だ、獄門島の場合は本鬼頭と分け鬼頭だろ、その本鬼頭でその3人娘が殺されてくって、でそこにあのいるさ、その大原麗子もね、
大原麗子、
連れ出してほしい
連れ出してほしいっていうのね。で石高浩二が僕が何が起こる何が起こる何が起こる、それでそれでパッといたら電線みたいなさ、そこにさあのこれスズメが止まってるんだよ。でスズメが5話7話5話5話7話5、そうか俳句だトリックは俳句だったんだって。
なんでスズメで気づくんだっていうね、ここ行き当たりばったりすぎるだろ う, っていう。
そこでね、そうそう、これ市川崑監督の
獄門島の
話、あの犬神家の一族、はい、第2作目悪魔の手まり歌、はい、第3作目獄門島、第4作目女王鉢、うん、そして第5作目が病院坂の首くくりの家、うん、この5本通じて出てくる最高のバイプレイヤーが俺に言わせれば三木のり平さんなんだよ。
三木のり平
さん、もう三木のあのね金田一耕助シリーズね、はい、石坂浩二さんの、うん、三木のり平さんの芝居見てほしい
ね。だからあのご子息のね、のりかずさん、我々も懇意にとか、まあ、ご一緒してますね、ええ、のりかずさんが今日なんかツイートしてまして、
うん、
あのお父さんがどれだけ賭け麻雀やってたか自分の家がお父さんが賭け麻雀で勝ったお金で建てた、のりかずさんそれ言わない方がいいよとか思ったんだけど、まあ時効かと思って、すげえ面白い人だから
あのね、ちなみにね、のり平師匠ってね、うん、あのこれ森重さんの劇団の頃のエピソードらしいんだけど、うん、セリフを覚えないんだって言うんだよ、セリフ覚えないんだって、全然覚えないんだよ。でアドリブでガンガンガンガン芝居入れてくるから、相手のさかっちりその台本をね、重視したいっていうか、やっぱり、そのちゃんと台本を覚えてくる女優さんからするとさ、ちょっと腹立つじゃない。
そうね、
ね、いくら芸達者の人でも、そんなに一人で暴走されたらさ、ね、イライラするんじゃない、であ、まあ、ついに溜まっちゃったんだな、で夫婦の設定なんだよ、で舞台の上で、あんたそれどうなのなんて言って、その飯茶碗にそのご飯ついて渡す、でのり平さんはそれ食べながら、うん、そうだななんて言いながらだけど、必ずさそのカンペをいろんなとこ貼ってるんだよある時は壁だったり、ある時は自分の目線の届く半切り その向こうの天井の隅っことかやつなんて、その時たまたまご飯ジャーの中にカンペやってたんだよ
意地悪、
そう、ご飯ジャーの中にカンペやってたのを目ざとく見つけた相手の女優さんがどんどんどんどんその茶番奪って、もうどんどんおかわりして、こんなにもう山盛りして、はいって山盛りして、はいって、でのりへんさんものすごい勢いでそれ食べながらセリフを言ってたって
面白い、
本番中にこんなになっちゃったって、いい腹がこんなに張っちゃったって言って、ね、いや、あの話戻すと、その三木のり平のさ、
のり平さんね、
犬神家の一族の時、あの旅館の番頭さんだろ。
あーそっか、あれ、のり平さんか、
で悪魔の手まり歌の
時は、あそうだそうだ、
ね、悪魔の手まり歌の時は、確かね、元活弁士、
活弁士ね、
元、
いたいたいた、
そうそうそう、時のな時代が来なかったらなわしも息子を大学までやれたんや俺がその悪魔の手まり歌、
似てる、ね、
え
似てる、
青柳洋次郎さんとあなたが親しくなさっておられたというお話を伺って、お邪魔したんですが、
石坂浩二 DJやってるわけじゃない、こうやって手当ててるけどいつもまあでも大体そんな感じだよね、そうそう、帽子片手に持ったりとかね、そ
う
そ
う、これ青柳だよ青柳これ三木のり平で、獄門島の三木のり平さんは確か床屋さんの親方なんだ、
あ
床屋の、ね、リアステの親方、
そうだ、ね、そうだね、
なんで娘が坂口涼子なんだ、
あ坂口
涼子可愛いんだよこれ、
犬神家だって可愛いから坂口涼子、
うん、あのあれだね、
あの旅館の
そうそうそうそう、石坂浩二ね、あのそのね、朝飯食った後にさ坂口
涼子、おいしいとも何ともやらない
女中さんが、あの片付けに来るんで、おいしかった、とてもおいしかったよ、全部私がこしらえたのよ、何が一番おいしかった、生卵まあまあひどいひどい
そう、あの時の坂口涼子やっぱ二次元なんだよね、そのこの今のコメディアスなねなんかやり取りも含めて
可愛かった
な、坂口涼子惜しい人亡くしたな、
いや本当池中玄太ですよ、
そうだよね、
池中玄太の、まあまあその三木のり平さんがその俳句好きの芝居、あじゃない床屋の親方なんだ、
やってましたね、
そんでその石坂、ね、金田一が来るわけだ、
てて
ね、あの俳句は開門さんが痛くお気に入りだったな、確か芭蕉の句が2つに企画の句が1つあったな、まあ句会の場はもちろんわしも入っとったからそうそうそう、
完全に映画再現チャンネルになってますね意図してなかったんです、
清志郎親方その芭蕉の句を言ってください無残やな兜の下のキリギリス無残やな兜の下のキリギリス、あの針金を兜に見立てているみたいな、これ
そうだね、
ゆきえちゃんは 針金の下で死んでいた。
そうそうそう。
釣り金の下で死んでいた。
釣り金でね、こう死んでんね、死んでんだよね。もうみんなで必死でこうやって動かしてね。
企画の子を教えてください。
宝企画のね。なこれ。あでもだから確かに大ヒント与える役とかもやってますからね、のりへいさんね。
一つ屋に遊女も寝たり、ハギとつき。ボキュー。ペーペー。パッパッパッパッパッパッパッパッパッ。白拍子の遊女、一つ屋。島の人たちはあの離れのことを一つ屋と呼んでいる。
これ今皆さん何を見せられてるんでしょうか。落語でもないし何なんでしょうね。一人で何役もやる映画の再現ってね、これ面白いですよね。新しいジャンルかもしれませんよね。まあまあまあ、でも近代シリーズね、
横でそういう解説するのやめて。
いやごめんごめん、今さだから結構カットとかいろいろ変えてくれてんのよ配信スタッフが。俺これ今何見てんだろうって思ってさ。面白いな、うん、
じゃあ女王蜂の幹のりへいね。
女王蜂の幹のりへい。
だから俺がその嵐山頂だわさってなこれ。なるほど。昔あの旅役者で、役者今あの伊豆の方でさ、提灯屋さんやってるっていうね。でそこにまた金田一が訪ねていくっていう。
だからまあ皆さん、あの来月はもちろんあの幹のりへいクイズもありますから。あのここ試験に出ますからね。ちゃんと覚えておくように
ね。まあでもね、獄門島の犯人のサブリさんは良かった。サブリさん。でね、これぐらいはネタバレにならないからいいですよね。うんうんうん、獄門島の映画の方は原作と犯人違うからね。
あと言わないよ。
どう違うのかは言わないよ。うん、獄門島の原作の方の犯人も誰だか言わないよ。うん、言わないけど、あの映画と原作はあの犯人違う。
なるほどなるほど。
あとは見てのお楽しみ、読んでのお楽しみね。はい、これ営業妨害じゃないな。
はい、
よしよし。はい、
まあ、さらっと犯人はサブリ死んだよ。
いや
言ってました。
違う単独犯行じゃないから。
単独犯行じゃない。そうなの。そう、そこからだから。
そうですね。はい、そこからだから。
というわけで、うん、杉浦直樹さん、坊主さん、お好
きな杉浦直樹さんね。いやだから山田大志言ったらさ、あれこの間やってなかった
よね、シャツの店で。
高倉健が1992年に初めて NHK のドラマに出演した、
あの
チロルのバンカー。
そう、チロルのバンカーは、うん、だから大原玲子ですよ。
そう、またそうなんだよ。もうでね、もうね、高倉健大原玲子カップルはね、うん、居酒屋長寿からもう伏線が敷かれてるわけですよ。伏線が敷かれてるから。
そうなんで、うん、これはまあ、うん、あの大体で言うと、うん、高倉健と大原玲子はもともと夫婦だったんですけど、
そうそうそう、
別れてしまうんですよね。
いやいや、別れたっていうよりは、うん、逃げられちゃ
った。まあ逃げられちゃった、う
ん、で仕事一筋の鉄道マンなんだよ高倉健
ね。そうなの、うん、で、ね、大原玲子は、うん、その北海道の本当に裏寂しいところで、うん、杉浦直樹と再婚して、うん、ひっそりと暮らしてるわけだ。
まあ駆け落ちしちゃったんだな。
そうそうそう、うん、で、うん、何にも知らないその高倉健が、うん、まあ、たまたま仕事でね、
そう
ん、まあ地方で行かなきゃいけないっていうことで行ったら、うん、その滞在している場所の目の前のその洋服屋さんに勤めてたのが大原玲子だ。
そんなわけあるかいっていう設定なんですよ。
で杉浦直樹ってもう、 こうバーコードヘアだからさ、でいつも困り顔じゃないですか。
そうそう、大体こんな感じ。
そうそう、だからもうすぐに高倉健に奥さん取られちゃうんじゃないかって、もう自信がないわけ。
そうそうそう、
もうその感じとかもすごくいいんだよ、うん、杉浦直樹が、
ね、慌ててさ、うん、あのだからその市役所からなんか来て、うん、名前を見ちゃうわけだ。
そうそうそう、ね、
で高倉健、まあ、役名は立石実郎って言うんだけど、うん、それがね、あさって来一応なんて書いて、そ
うそう、来るっていう前段階からビクビクしてる
の。リゾート開発のために鉄道マンがね、うん、そうそうそう、なんだけど、まあ、その仕事が変わることになって、うん、まあね、全くの巡り合わせなんだけど、うん、来ることが分かって、うん、そのね、で自分の大原玲子と一緒に営んでる、うん、ね、あの洋服屋に慌てて車で帰ってぶつけちゃったりして、慌てて
器がちっちゃい男なんだよね、うん、
来るんだって、あさって君の亭主が来るんだよ。
あの私の亭主なら私の目の前にいるわ。
意地の悪いこと言うなよ。君の亭主って言ったら、あの前の亭主に決まってんだろ。戸籍はまだそのままなんじゃないか。これよな、これこれ、これ杉浦直樹ですよ。
スタッフさん、このカット意地悪だから、本当にこのカット面白すぎるから、このカメラ面白すぎるから、本当に。いや面白いね、杉浦直樹。そうなんだよ、自信がないんだ、いつも。
そうそう、高倉健がさ、うん、で、あの、そうそうそう、あの人らしくないな、うん、あの舌打ちをさ、そうそうそう、チッチッって、あのさ、そうそうそう、っていう、あの一番健さんに似合わないじゃない。
健さんまたね、うん、ちょっと焼いてんのよ。
そうなんだよ、
うん、それがいいよ、う
ん、で、それをさ、あのなんかね、最後にさ、そのもう、もう本当会いたいと思ってないのにさ、たまたま雪道でな、杉浦直樹の運転する車がさ、エンスト起こしちゃって、で、それまた助けちゃうんだよ。
そうそうそう、
もうこれ以上私のこと助けないでください。
杉浦直樹
あんた、あなたいつだってそうだった。そうだね、男らしくて恩着せがましくなくて、私のことを助けてくださった。もうでもこれ以上助けられるのはごめんです。
あもううまい。な素晴らしい。素晴らしい。だからそう杉浦直樹が男としても、うん、その高倉健に惚れちゃうんだよね。
うん、そうなんだよ。
いいやつなんだよ。
実はあの非常に いびつな三角関係なんだよな。うん、
そうそう魅力的な男性だってこと分かって
る。分かってるんだよ。分かってるんだ
よ。それがいいんだよ。
ただの地頃じゃないわけですよ。な？でそれを高倉健がさ、うん、なんかそのさもう助けねえよみたいな。
いいんだよ、うん、この高倉健がまたね。
うん、でものすごいこうぶっきらぼうにさなんかもういつかでも女房あんたから取り返したいと思ってるよ。
いやこれ
ああそここ
れこれこれ。
健さん
男らしい。
検査からそんなセリフ聞ける時が来ると思わなかったよっていうそういう感じ
こ確かにこのシーンで、うん、あの終わって次の回なんだよ。
そうそうそうそうなん
でそのさすげえいい引き
になってる。次の目的地に向かう時のさ、うん、あのクルーザーかなんかクルーザーじゃねえやなんかその大型車のさ乗ってんだろ、うん、その高倉健がさそのなんだろうその自分のやったことっていうか言っちゃったことにさ自己嫌悪に陥っちゃってそうそうそうそのハンドルをこうやってガッガッガッガッつけながらってやる時のあのこうやる時の顔の色っぽさな、
う
ん
そう
たまらんですよ。
男があんなにこう嫉妬とかね、うん、焼いたりとか色なんか健さんらしくない感情というかやっぱ本当俳優さんっぽい感じ
で。いやねそれをねやっぱさすが山田太一脚本がこう引き出してるわけよこれ。
俺だって BL 漫画でしかああいうの見たことないもん。俺 BL 好きだからさこの BL がやばいの先日やってるから
このタイミングでそれをぶち込んでくんのか。
男が悩んでるよと思って負の感情にやられてるみたいな、うん、ちょっと燃えましたもんね。
いやだからね、うん、そのなんか居酒屋長司見た
見た見た
居酒屋長司の高倉健とあの田中邦衛の河原で俺やるだろ二人で釣り行ってよ、
う
ん、あの時にさ高倉健がさ、うん、あの 俺が高校の時に、うんね、うん、怪我をしちゃってねその、まあ、今はその函館で居酒屋やってるんですよ。もつ焼き屋やってるわけだ、うん、長司っていう名前でね藤野英二ってのは本名は、
う
ん、だけど高校の時バッテリー組んでたのが田中邦衛さんなんだ よ、
そうなんだよ
ところが肩壊しちゃって言わしちゃって、
う
ん、甲子園行けなかったと。
そうそうそう
でまああのそのまあ幼馴染のさ
申し訳ねえなって気持ちが
ある邦衛さんの役が岩下って言うんだけど、うん、岩下悪かったな俺のせいで、うんうん、ねお前と甲子園に行けなくて俺のせいでっつって急に真顔でしゃ、うんね、謝ってくる、うん、高倉健に照れまくる田中邦衛、うん、おいバカバカエイジの何言ってんのヤマメ食えヤマメ食えバカバカエイジのなあ、なあ、なあ、ちゃんちゃんもうね
本当に
俺
燃える、あれは
いや、もう男同士のラブシーンですよ。
いや、本当に
あれは、うん、あれはね、わかるよ。
ただね、うん、まあ、2割増しとか3割増しって言葉聞いたことあるけど、うん、今のは10割増しです
、うん、10割増しそういうこと言うなよ
国枝が過ぎて
俺の中では1分の1ですよ、
うん、1分の1、
田中1分の1ですよ。
いや、でも田中君はやっぱ北の国からを、まあ、すごいみんなこすられすぎてますけど北の国から以外の田中君はもっと評価されていいと思う、うん、
当たり前でしょ。
もう本当に
あのね、特にね、田中健とのね、このバディぶり、
そうね、
もうね、
バディだね、
数え上げたら気にない、うんうんうん、もう俺はもう何度も言うけど山口組三代目ね、
山口組三代目の、ね、
山下耕作監督、山口組三代目で、
あの飯食うシーン
ね、そう
おなじみの、
うん、神戸の街をね、はいはい、若き日の三代目田岡和夫さんね、田岡和夫が歩いてるわけだ、こうやって、うん、もうお腹すかして
すかしてんだよ、
もう こんななってるわけだ、うん、でそこで小槌やねえかい、何やってんやおい、ちょっと遊びに行かんかって言うんで地下の賭場かなんかにね誘い込まれちゃって、であのやってるわけだ、その博打を。ところがさ、その博打やってんだけど、そのみんな博打の手なんか、うん、その高倉健、ね、演じる田岡和夫は行かないわけだ、うん、もうみんなが
もう腹減ってしょうがないから、うん、うまそうなんだよ、これがまた、そうそうそうやってね、
うんうん、ってこの頬張ってる握り飯、うん、こんなさ、うん、もうたわらないの
赤子の頭みたいな、
そっちにばっか目がいってんだよ。それを目ざとく見つける田中君、あちゃーこっち来なせや、俺なとついてきなせや、で地下にね、地下のそのまたさらに地下みたいなとこ行って、うん、あの飯びつごとさ、うん、こんな飯びつごとドーンと出してきて、うん、好きなだけ食いなせやってこう言う、
いやーかっこいいね、
ほんでたくあんが山盛りになったさ、そのあの丼ぶり横にドーンと置いてさ、そしてその丼ぶりにもう山盛りにしたその米のこんなさ白飯を山盛りにしたのその一瞬あのね、あの幸せの黄色いハンカチで、うん、あの出所してきて最初に飲む時のビールぐらいの、うん、ちょっと間を置くんだよ。
あの映画の例えを映画でやるのやめてもらえますまあいいんだけどいやいいけども まあそれくらいのね感じでね。
いやだから、うん、幸せな黄色いハンカチの時もさ、うん、例えばビールをこう分からずにするんじゃない、ね、うん、で、あの時だったら最初に入った食堂ってさ、うん、あのすいません、ビールください、カツ丼のラーメンも。
もうこれできそっくり、本当にこれは1分の1です、はい、
そのあのビール飲む時もさ、そのグラスにビールがこうあるじゃん、いい、ね、それちょっとこう生つば飲むんだよな、
そう、品がいい飲み方なんだよね、生つばもね、そう。
もうさ
最高、本当に
久しぶりだったんだろうな、おいっていう、
本当に本当に
そういうな、うん、あの時のちょっと間を置いて飯びつね、うん、その盛られたばっかりの丼にコーッと食べながらさ、でその勢いのあまりの激しさに田中邦衛が驚いて、ちょっとどうしたんだろう、ちょっとしたんだろう、わしこんなの太い飯人様から食わしてもろたことありませんでっていう時に、まあ号泣ですよ、俺横浜のあのもうあれだよ、外れの映画館でも号泣ですよ、大号泣だった、
あらいい映画だ、山口組三代目、
そうそう、
ねね、今日も皆さん見なきゃいけない映画いっぱいありますね。まあね、あの、うん、朗報っちゃ朗報なんだけど、近況としてはですね、
何ですか、
あの去年その米粒社協の例大祭で、うん、まあ、あの前回もちょろっとだけね見ていただいたりとか、うん、あと文蔵師匠の、うん、こちらの文蔵組の配信でも、ね、30分リクエストで、
クデン砂の器 ね
砂の器やってくれっていうふうに言われて、まあ、ちょっとやったんですけれども、はい、こちらはまあ有料配信だったんですけども、うん、その時の様子をですね、まあ、最終的にいろんな地方でやったんだけども、うん、北九州にね松本清張記念館っていうのがあって、あ、
小倉市ね、
小倉市に、
うん、はいはい、
で、そこでやらせてもらえないかと、うん、まあ、それもっと前で言うと福岡で僕らやった時に、うん、じゃあ長崎でやった時に山下光っていうね、うん、福岡に住んでるやつが、うん、なんか松本清張記念館で砂の器店っていうのやってるよって教えてくれたわけ、
そうそう
そう、で、じゃあ松本清張記念館にちょっと連絡してみるかって言ったら、うん、ぜひやってくださいっていうことになって、
こんなトントン拍子ないでしょ。
信じられますだって
だって学芸員の人が真面目にこの人見たの。学芸員さんですよ、
その前で、うん、だから松本清張記念館で砂の器の再現なる漫才をやることになったわけですよ、うん、だからこれ何他に例えればどんな、
いや女性の学園、真顔で言ってたよ俺、うん、人生で初めての体験です。
いやそりゃそうだ、
そんなことないですよ、
そりゃそうだ、うん、いや本当に
そうだ、だって松本清張研究で学芸員で来ててさ、うん、目の前でこんなやつが来てさ、うん、繰り返しなんて言って
んの。いや本当に、うん、なんだろう、シリコンバレーでビル・ゲイツの作ったパソコンの真似やってるみたいな感じ。もうねよくわかんないけどパソコンの真似みたいなことです。だって映画の再現って何っていう話じゃないですか。人が映画の前編の、え、その人が人の真似をするのはわかるけど、その前編の真似ってどういうことですかっていうね。
確かにな、
まあでも、うん、それでやったら、うん、その学芸員の方から、うん、松本清張研究っていうのを年1回出してると、うん、そういう雑誌をね、
あのね、
うん、
機関誌ね、
そこに寄稿してくれないかっていう、うん、
いやー、ええー、ようなことですよ、名誉なことですよ、
で僕らはその市場でね、ま、紙の上で、うん、じゃあ口伝砂の器やりましょうかっていうことになって、うん、で今日、うん、到着いたしました、
あー来た、
こちらですよ、松本清張研究
ね
え2020、
渋いねデザインがまた、
でまたこれ成長研究、うん、まあなんか今これ江戸のね、
うんうん、
地図出てますけど、
これもあくまでもうアカデミックなものだからね、
そうよ、
その文学研究者とか要するに文芸評論家の人、はい、まあもちろん小説家の方、
はい、
ないだって野党田隆さん、山本一力さん、
そうよ
な、あ
この辺りが
書いてる、そうそうたる顔ぶれですよ、
中で皆さんここに注目してください、
うん、
口伝砂の器米粒社協はっていう話ですよね、ちょっと意味わかんないですよねこれ、
俺たちの、
まあ、
対談形式でね、
はい、
はい、
やってるんですよ、
語ってます、
うん、でこれが137ページだから、
うん、
あこれ、うん、これがね松本清張記念館の前で撮った記念写真、
なあこれ去年の夏ですよ、
はい、でこういう風に、うん、まあ辰夫折島でね、うん、あピント合わせてくれたありがとう、うん、こうやってね、うん、漫才やった様子とかも全部文字化されております
んで、そうそうそう、だから今後、はい、別にね、もったいぶるわけじゃないけど、うん、舞台で喋ってることそのまま、うん、横のもの縦にしただけになってませんから、うんうん、ちょっと
折島さんね手入れ
ていろいろ補足してるんで、はい、そのいろいろ、ま、ちゃんとその松本清張論みたいな話にもしてますんでね、 これ、うん、一般で手に入りはしないのか、
どうなんだろう
これ売ってはいない
んですね。でもね売ってんのよこれ、価格が書いてあって1364円税別って書いてあるから、う
ん、あまあじゃあ記念館さんに問い合わせたら手に入るよね、
うん、あだから多分ねこれは、税込みで1500円ですね、
うん、あそうかい、うん、まあまあ今のこういうご時世ですから、
北九州市立松本清張記念館というところで発行されてますから、
ね、ぜひお問い合わせいただいて、ね、よろしかったらご興味のおありの方は清張ファンの皆さん、
ね、砂の器をね、うん、あの紙で楽しみたいってい う、うん、もう紙だけでの楽しみですから、
あくまでね、まあ、砂の器をベースにしつつ、うん、他の作品もいろいろ縦横無尽にあの
そうそうそう、うんうん、というわけでね、うん、まあ、まずは冒頭トークもう40分ぐらいしてますけれどもね今日はあの1時間の予定なんですけども、うん、あそうだ、だから今日ね、うん、スーパーチャットっていうのを、はい、機能をなんかちょっとやってみてます。でこれはどういうことかっていうと、うん、なんか課金ができるんだって。
あそうだ、投げ銭システムね。
投げ銭システム、
投げ銭って言ったらもうこっちたらもうね、うん、もう
でなんかまあ今日初めてのことなんで、うん、多分皆さんもやり方わかんないんですけど、スタッフさんが言うにはですね、うん、あの最近の人だったら多分大丈夫だと思いますっていうことなんでいいあのこれ皆さんが最近の人かどうか試されてます。
大雑把だなおい。
試されてますからあの Apple ID かクレジットカードがあれば課金できるはずです。
あのね今時局的にね、はい、最近の人っていうのにはダブルミーニングだからね、ダブルミーニングになってくるんだよ、ね、最近の人っていう単語だけ取ったら、いろいろ、ね、音だけ聞いたら、ね、これラジオだけで聞いてたら、ね、えあどっちの意味みたいになっちゃうんだ、
う
ん、
そうですね。
その辺 もうデリケートにか、ね、もう扱わなきゃいかんぞ、
はい、うん、まあまあご自宅でね、はい、最近の人ぜひあの課金していただければなと思いますけれども
全くさ、
うん、まあだから本当でもこうでもしないと僕らね人前で喋る機会ないからね。
そうよ、
もうその舞台もないし、だってここのビルだって、うん、あの何階建て7階建てぐらいですけど、ほとんどのフロアがリハビリ施設みたいな感じで、あ僕らリハビリに来てるみたいな感じですからね、これも ね、本当にそうですよ。
そうなんだよね。
いやだからね、こういう機会でもあって舞台で喋ってるようにまあフリートークですけども、うん、お客さんに助けていただかないと成り立たないかもしれないからね。
いやだからその一応今のところ東京解除されてないしな、
東京解除されてない、
緊急事態宣言解除、まあね、6月1日からさ、うん、スムーズに寄席とかライブハウスもね再開っていう、うん、なかなか考えにくいだろう。
開けるは開けるかもしれないけど、やっぱ行くのが怖いっていう人たち結構いると思うんですよね。
当然そうですよ、うん、だからもう本当配信頼みにね、うん、もう1ヶ月2ヶ月もっとね最近分かんないからな、
配信は配信で本当今大変なの、うん、だからネット回線がねもうパンクしちゃったりとか、うん、みんなが使う時間が一緒だから、うん、そのどれだけねその準備万端に整えても、うん、その配信できないみたいなねことがあるらしいんですよ。
あそういうトラブルもね、
僕も渋谷落語でやってて、うん、もう今月思い知りましたそれを。
あそう、
もう本当になんか配信直前になって、うん、全く電波が電線が入らない、
うん、あ何だね、だから
もう根本的な工事をしないと治んないけど、うん、もうなんか半年先とかね、うん、そこまで埋まっちゃってるっていうことなんでね。
あそう、
まあ皆さんもご自宅の環境によっては見られる見られないっていうのはあるかとは思いますけれどもね。
あとはもうモールス信号とかしかないな。トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
トトトトトトトトトトトトトトトトトトト
トトトトトトトトトト
トトトトトトト
トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
トトトトトトトトトトトト
トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトついみたいな。
これ今いくらでしたでしょうか皆さん。今のなんかちょっとね課金してくれてる人いますね。ありがとうございます。
いや今年俺ほら映画ミッドウェイがさ、
ミッドウェイ
上映延期になっちゃって、公開延期になっちゃってね。だって俺007のさ、
あ
の
エヴァンゲリオン延期だよ。
あそうお前そっちか。
そうよ。
お前そっちか。うん、いやでもスチャダラさんが30周年ってさっき言ってたけど、庵野秀明監督が還暦だって？
還暦だよもう。
庵野さんが60。
だからエヴァンゲリオン95年だから25年前だから、うん、30代だったんだまだ安藤さん。
すごいな。
35だったんだ。
時の経つのは恐ろしいしね、そんな年であんなもん作っちゃう人も恐ろしいわ。
いや宮崎アニメの主役やったからね、うん、あの人。
そうだよ。
主演の声やったから
ね。そうだよ、風立ちぬで。
風立ちぬで。
な
あ。ひもじいのって言ってましたから
。
そう。
なその風立ちぬで紹介されてたゼロ戦だね。
ゼロ戦の真似です
これ。
あれどうなんですか、折島さん的ゼロ戦好きとしては。ゼロ戦の音結構再現率高いなと思った
んです。もう10点
ハリスの先生も
10点。いやハリスの先生だけ8点。
あのくそ。
リス直先生だけ貼ってハリス直先生と淡井のり子先生だけ貼って淡井のり子清水明さんの時は必ず貼ってんなんだな、はい、まあその、それですよ、そのな、公開予定だって
そうそうそう
W7 のタイム、ね、あのノータイムトゥーダイだっけ、それとミッドウェイ、
ミッドウェイ、ね、
ミッドウェイもう2回目の映画化ですから、うん、これな、でしかも前回がひどかったんだよ、1976年かなんかのミッドウェイはさ、うんうん、あの赤城と加賀と総龍に、うん、あのアメリカのね、要するに急降下爆撃隊がその爆弾命中させて炎上する時の、うん、そこ、うん、日本映画の特撮の映像そのままパクってんだ、
ああなるほどな、あそれ聞いたことあるんだ、
太平洋の嵐だったかな、うん、太平洋の、確か嵐だったんだけ ど,
なるほ ど, なるほど、
その時のだから円谷の映像そのまま持ってってんだよ、だ
いかに円谷が当時すごかったかってことですよね、
うう
逆に言うとね、
そういうこと、
特撮の技術とか工夫、
ね、そう、うん、だからそれを今度はそうはいかねえぞっていうことをさ、ね、監督だってインデペンデンス映画のローランド・エメリヒです
から、おー
そら見たいだろうが、たとえ負け戦でもさ、うんうんうん、赤城の勇姿を見てえじゃねえのよ、
まあ、折島さんも当時でミッドウェイにいたと思うよ
ね、そうそうそう、
やっぱ当時の、
うん、あ当時なんだから、あよく言ってくれたの南雲忠一、うんね、うん、第一機動艦隊司令長官、はいはい、草刈龍之介参謀長、はいはい、源田実参謀、うん、横に俺ですから、
ね、すごい結構な位置です
ね、うん、そうそう、南雲、草刈、うん、源田、源田、俺です
から、なるほど、
うん、そうそうそう、
4人で何やってたの、賭けバージョンでも
やって
た
の、
何やってたんだろう、どんな話して
うんうん、だから長官、索敵機の報告によれば敵は空母らしきものの影に席伴う、何空母、これでこれでもってもう大混乱に陥るわけだ、第一次攻撃隊がミッドウェイ島を空襲した、うん、第二次攻撃の4割と認むという打電が入ってくる、うん、陸用爆弾を積んで、うん、第二次攻撃隊今まさに発艦しようかとした時に40分出撃が遅れていた、うん、ね、うん、従順トネの4番機、あ、軽巡トネの4番機の偵察が索敵機から報告が入って、敵艦隊見つけたよと報告がある、じゃあ急いでその敵の空母部隊、しかも空母らしきもの2隻伴う叩きに行かなきゃいけないじゃないか、だけどもそのためには今戦闘機体、爆撃隊に積んでる陸用爆弾を魚雷に変えなきゃいけない、トルピードに変えなきゃいけないんじゃないのという話で、いや今爆弾を魚雷に転換している間に敵の急降下爆撃隊に襲われた、元も子もありません、
このカメラ使うなよ、
一発で誘爆して赤城の飛行甲板上は火の海になります、陸用爆弾だけでも敵の飛行甲板に穴を開けるくらいくらいのことはできますみたいなさ、
あーすごい、ね、
その判断でもう一刻を争うって判断で南雲ただ、ね、長官、なんとか早く第二次攻撃隊の出撃を、南雲長官ただ一言、成功法で行こう、これで爆弾を魚雷に取り替えちゃって40分時間ロスするんだよ、
その現場にいた人の言葉は重いな、
だろ、
リアリティや
ろ、もうその時の俺のはがみっぷり、もう
はがみっぷり、はいはい、出ましたよ、ハンカチ出ましたよ、はい、はがみしてます、はがみしてます、悔しいね、
もうでも笑えようじゃなくて戦えようですから、もう飛ばせよ、第二次攻撃隊飛ばせよみたいな、ね、いかがでしたかね、ここまでの茶番で、
茶番はいいよ、茶番はいいよまあね、そういう意味でいろんなものも、だから映画館だって持つかどうか分かんないから、
映画館もな、
だから僕らが
やっぱり久しく行ってねえな映画館だな、
そうだよ、うん、僕らがやっぱりね、熱い視線を浴びせたいのはやっぱ古本屋さんですよ古本屋、
うん、
やっぱね、折島一平こそ探訪、まあ、これも含めてね、うん、この配信で古本屋さんからちょっと中継とかできないかなと思ったんですけど、うん、やっぱネット環境、
はいはい、
ね、もううちはすごいネット飛んでますっていう古本屋さんがいたら連絡ください、うん、
ああいいね
そちらで配信いたしますから、
うんうん、だからもうその渡辺敦史、ね、はい、建物担当の渡辺敦史さんの古本版だから、もうこんな感じ、うん、素晴らしい和紙の香りです
まずね、和紙、
和素晴らしい和紙の香り
ですね、本の香りね、
こちらの本は寛永3年ですかそれと三代将軍の家光の頃の観光本ですね
いい本棚ですね、これは柿の木ですかねみたいなね、そういうのが
そういうので、そういうので
なかもしれないので、うん、まあまあぜひね、古本屋探訪もいつかやってみたいなとは思うんですけども、
う
ん、
神保町もね、はい、もうついこの間まで三省堂とか閉まってたぞ、
閉まってた
ねえ、まあまあ今元気にね、うん、営業中でもう新宿の紀伊国屋も開き始めたしさ、うんうん、やっとですよ、
まあそういったわけで、うん、まあ前回はねコクテール処方の話とか、
うん、ああそう、おかげでね、随分、うん、まだその、まあ、お目にかかっちゃいないけどね、うん、喜んでいただいて、
ああそうですか、
うん、
でまた後藤明誠のね、うん、本の編集してくださった
塚玉処方
ね塚玉処方さんからもなんか
壁の中面白いですから、
ありがとう、
他にも後藤明誠作品いっぱい出してるってことなんでね、40歳のオブローモフとかも面白いのよ、う
ん、俺なんか笑いの方法とかだったかな、
う
ん、割とね、うん、持ってる復刻も出たよね、
あれ
ね、塚玉書房でね、うん、まあそんな感じで、うん、まあ古本 紹介してもね出口がないっていうことでね、基本的にどのメディアでもやってないと思うんですけど、だから皆さん買ってくださいじゃないから、まあだからこの古本紹介はまあ要はお金のためにやってるわけじゃない。
でも俺日本の古本屋でも結構重宝してるよ。
ああそっかそっか、
うん、あれで検索してで、そしたらいや結構ヒットするんだよ、大してやっぱさすがだな。
あ、それで日本の古本屋ね。
それでね俺がな、うん、そのまあ、ちょっといいですかね、うん、あの銭がなかった時によ、うん、もう新刊本なんか買えないじゃない、うん、でしょっちゅう図書館で、うん、そのあー出たっつってもう、うん、もう本当はもう、そうそうそう、もう昭和30年代の普通に貧乏な子ですよ、うんうんうん、あのあれなんか、まあ、志村けんさんのコントで言ったらさ、うんうん、あのガラスケースの向こうにあのアルトサックスかなんか、うんうん、黄金色に輝いてるのをあの桑野さん演じる黒人の少年が指変えてこうやってこうやって欲しいなって見てるっていう、そうそうそう、まさにあれです
よ、ああいう感じだよね、
うん、そうそう、あのハモニカがずっと鳴るとこ欲しいなって あの感じ、はいはい、あれをだから図書館行ってで、あ新刊入ったなって言ったらもう慌てて借りて、うん、ほんでなんかあここちょっとメモっとかなきゃなってとこだけ抜き書きして、うん、慌てて返すしてるような月日があったのよ、
うん、そういうね、
なんでその時、うん、あこれ手元に置いておきてなっていうような本でも、うん、残念ながら買えないじゃない、そうあれをさもう今もうその時のもう敵討ちとばかりによ、うん、あれどこ行ったっけっていうのがあったら絶版だったりするのよ、ね、
便利、
それを日本の古本屋で手に入れて最近手に入れたのがこれなのよ、
なんだろう、
勝つために戦えっていう、
いや勝つために戦え、
これ、ね、タイトルは、はい、まあ、あの結構さあの物騒だけど、はい、あの著者押井守さんだよ、
え
押井守、あのアニメ監督の、
はいはいはいはいはい、はい、
でこれが、まあ、基本的に押井さんにそのロングインタビューでずっとその聞き手がいて、うん、あの聞き書きの形式なんだけど、
押井さんは面白いよ、
めちゃくちゃ面白い、うん、でねこれ
屈屋だから、
ね、全3作ぐらいこれ出てるんですけど、うん、監督あの絶叫編というのと監督編というのと、うん、あともう一つだかな、うん、そんなんだけどこれのさ俺ね何がおかしかったってね、監督仕分けってのやってるのよ、
監督仕分け
これ初版出たの2010年だから、まあ、民主党政権の頃で、
うん、まあ10年前だ ね,
あのね仕分け、ね、あの仕分けですよ、はいはいはい、事業仕分けの頃ね、うんうん、あれをパロディで監督仕分けってのやってて、うん、海外の監督仕分け日本の国内の監督仕分けってやってて、うん、その個別の監督についていろいろさコメントするんだけど、その押井さんのさ、うん、切り捨てっぷりがもう痛快なのよ、
あちょっと楽しみだ、
俺はもうさ一人だけ紹介させてもらっていいですか、うん、ウッディアレン、
ウッディアレン、
ウッディアレン、
まあね
押井守どういう評価
だろう、結構な巨匠、いやでもね押井守はそんな好きじゃないんじゃないかな、
う
ん、
正解、うん、正解な、ウッディアレンってじゃあウッディアレンどうですかって聞かれて、うん、全く興味がないねなんでだろう、ウッディアレンね多分見たこと一本もないと思うよ僕でさえも1から10まで嫌いな人間っているんだよ本人がいつも出て主役やってること自体がその神経を疑ってるかねで聞き手がね、でもたけしは別に嫌いではないですよね、うん、いやたけしはそういう意味では監督である以前にまず芸人だったからカメラの前に立つのは当たり前じゃない、たけしさんのことはすごい好きなのね、押井さんは、ね、でそのこれ、ね、その後のセリフで、うん、うんね、そのなんかなんとなくウッディアレンのこと、うん、まあ、ちょっとフォローしようとする聞き手に対して、うんうんうん、でもさどう考えても風采の上がらないただのハゲ上がった親父でしょそれで言ったらたけしの方がはるかにいい顔してるよ少なくとも凄みのある悪役ができるっていうさ、ウッディアレンってただの昇進な中年男以外には何者にも見えないもの多分そういう自意識もあるんだろうけど、なぜそんなに自分をいつも作品の中心に置くんだろう、しかも周りはみんないい女で振ったり振られたり寝取ったり寝取られたりっていうさ、一辺の興味も持てない、大体そのぬるっとした精神構造が気持ち悪いから嫌なんだよね、どういうつもりなんだろう、しかもロリコンじゃん、自分の幼女に手を出して大騒ぎになったわけでさ、結局この男の正体って何なんだろうっていう興味は多少あるんだけど、でもそれほど暇なわけじゃないからこれ以上深入りしてもしょうがないやで興味の対象外になった、多分あの人の言ってる映画が好きだっていうものの意味は僕とは少し違うと思うんだよね、僕の考える映画というものがほとんど匂ってこない、いかにも都会的な洗練されたそれなりに年を重ねた男と女が寝るの寝ないのってさ、何が面白いんだそんな話でこの次のセリフが俺しびれたのよ、たまには拳銃ぐらい抜いてみせればって思うね、拳銃も出てこない映画は大体見る価値ないと思ってるから、ウッディアレンに関して言えば嫌いっていうよりもね不快なんだよ、おっしゃる通り、おっしゃる通り、俺最初読んだ時もう右の膝ガテガテガテガテガテガテ叩いて叩いて叩きまくったから、
押井さんすごい、
いやさもうこういうセリフを聞きたかったの、しかも現場の監督の、
そうだ、ね、
作り手の側から
評論家じゃダメだもんねこれね、
もうさウッディアレンだって当たり前のように褒めるやつばっかじゃない、
いっぱいいるね、なんかさ、まあ、まあ好きな人もいると思いますし、
ソフィスティケイテッドな、まあまあ、今回の新作のソフィスティケイテッドな胸のときめくコメディー、ザラが見るかそんなもん、
ウッディアレンファンムカつくな今の
本当に気持ち悪いよ、大嫌いなんで俺悪いけど、
いやまあただ一応ね、だから一本も見てなくて悲観するのはおかしいと思いますっていう人もいると思うんですけど、いやまあここはもう押し守る武士が面白いっていう、
いやいや違う違う、絶対見てるよ、うん、見た上で押井さんもこういうね、うんうんうん、言い方まあもちろんされてるわけで、
いや面白いね、
でこれだから絶版なのよ、
だって絶版なんだ。
そうこれをその日本の古本屋でネットで手に入れた。
あ俺なんか読んだ
けど、これは手元に置きたかったの、図書館で借りて読んだからね。あの時にさ、ずいぶんもうメモった線は引けないからさね。
いやだ、押井守は本当面白いね、そういう意味ではね。なんか本当
あの人は獣たちの夜とか小説ももうずば抜けての出力の人だからね。
うん、早いんだよね。で今なんかドラクエかなんかハマってんじゃないかな確か。世界観を堪能するのが好きなんだ。
あ、そうか。
そうだから
別に、ね、この監督絶叫編とかね、うん、このインタビュー受けてる時は、うん、ずっとね、うん、空手やってるって言ってた。
あ、そうなんだ。
そういう人なんだね。
あ、なるほど。だからこの世界がどうなってるのかっていうことに興味があるから、うん、そのロールプレイングゲームとかもその世界観がすごい好きだっていうおっしゃってましたね。
う
ん、
あ、そう。
あと、僕もね、直接本当に短い時間ですけどお話したことがあって、
うんうん、ああそう、
あのね、宮崎監督、お前
いろんな人に会えてるね。
ただ俺がスポンジだからすぐ抜けてくんだけど、あの
羨ましいね。どうも
宮崎監督とは趣味が合わないっていう話してて、
うん、ああそうそう、それはもう公言してる、
うん、あそう、どういったところですか、
うん、本の中でももう何度も、
うん、好きな戦車の、うん、その種類が違うんだよねいやそれ気が合ってないっすかっていう話なんだけど戦車の話すると必ず違う車種が好きなんだよね、あの人は。
いやもうさ、そんな監督同士って最高じゃない、うん、
最高だよ、あれあのして、
うん、いや俺はティーガーが絶対いいっすね、うん、俺はティーガーっすよそんな話してんだぞ。
設計思想がどうのこうの
って、パンツァーだってみたいな、
うん、そう
な、うん、いや俺、いや91式
っすよ。わかるだからそれで風立ちぬでもすごい思う。あ、なんかドイツの空軍のはこういう考え方だから、うんうん、まあこの人どう思ってんのかなとか、イタリアのはこうだからっていう、やっぱね、なんか分かってくるわけ。
あのねこれちょっと便乗するけどね、はい、軍艦好きでもこういう会話になるんですよ。
あ、やっぱそうなん
だ。やっぱりそうなん
です。設計思想
もそう、当たり前、その通りだ。軍艦総長、東京帝大の総長も務めた平賀譲るイズムですよ、うん、
平賀譲るイズム。
これね、東大宿学やった人、分かんなかったら検索してくださいこれね
そうね、
そう、そのさ、あの人の設計した従順足柄、うん、
はい、
飢えた狼と呼ばれたの。これもうだってジョージ6世の戴冠記念式か、それに日本代表して地中海こうやって向こう参列してるわけですよ。その時のその正面から見たその船体のそのボディの美しさ、あまりの美しさにもうアングロサクソン連中もう、うん、ハウスプレンディード、
いいね、
おお、ビューティフォー、マスターピースみたいな感じで、飢えた狼のようなそのボディだって言って、うん、これ、うん、そういうのをね、こう、あのタミヤ模型の
そう、ね、
シコシコ作ったよ。
そうだよ、うん、だから、はい、いつかここの番組でも折島さんが好きな戦艦トップ10やりましょう。
あ、やりたい、ね、
今までね、なんかイベントでちょっとやったけど、
やった
全部語りは尽くしてないもんね。その残念な戦艦とかね、
残念な空母とかね、ありました、残念な空母、残念な従順ね、ありましたよ、
残念な、
だから、ね、俺に言わせればね、アメリカのね、なんか空母とかはね、なんか要するになんかずんぐりむっくりしてない、
ずんぐりむっくり
してない、なんかブサイクなんですよ、ボディラインがブサイク
なんですよ。でもそうなんだよ、結局その戦争中のその飛行機とか船の、 その、まあ、造船技術とかね、うん、造艦技術っていうのは、
う
ん、結局今の車に生かされてるわけだから、その各国の車のね、
う
ん、その設計思想とかなり近いものがあるわけなんですよ、ね、
うん、だからデザインの思想は直結してるから、特に日本は戦後すぐ空奪われちゃったでしょ、
う
ん、戦闘機とか爆撃機とかもう作っちゃダメよっていうふうになっちゃったから、うん、その分の集中力と例えばエンジンのね、うん、独自の開発っていうその才能とエネルギーが全部自動車にいったんだよな。
富士重とかね、うん、三菱もそうですけどね。
なんかあのよそれさ、 NHK のドキュメント番組みたいになってるじゃないか完全にこれ NHK スペシャルで、あの昔の技術者が昔の苦労を語るみたいになってるじゃないか俺今そんな顔してうなずいてたぞ、こうやってお前が作ったのか、お前バカ
だ。戦後日本を語る第三夜の今夜はみたいな感じ
で、ね、そうそう、松平さだともです。
松平さん
で、今夜の NHK スペシャルは昭和60年理想の経済史とは一体何だったのか、技術人の生の声を通じて、戦後の焼け跡からいかに私たちが復興していったのか。
そう、中身ないな、この言いそうな
中身ないなって言った
はい、でもこれ今絶版なんだ。
絶版なのよ、これはおすすめ、うん、本当に面白い。
これ面白いよね。
あのね、いろんでね、要するにた、ね、これ当たり前なんだけど、うん、もうただの悪口であるわけないから、うん、つまりいろんな監督の長所短所、うん、武器ね、うん、この人はここが強い、俺は個人的に好きにはなれないけど、でもこの人の強みはここだと思うとか、うん、そういうようなことを完全にその同業者としてね、うん、こうメスさばきが見事なのよ。
そうだな、
うん、 これは面白かった。本当に面白かったね。すこぶる付きの面白さ。
これ徳間書店、うん、そっか、やっぱね徳間でね、うん、勝つために戦え、
勝つために
戦え、監督絶叫編
でね、そのじゃあその勝つって何なのって話も、うん、おしりさんちゃんとあの理論立てて、うん、あの筋道立って説明してますから、そのムードだけで喋ってるんじゃなくて、うん、映画監督にとっての勝ち負けって何だろうって、うん、もちろん興行成績のこととかね、うん、観客の動員とかってもちろん入ってくるんだけど、それ以外にもあるんだよって話をねされてるから、うんうん、そこでだからそのウディアレもボロクソ言うけど、うん、ゴダールも語り、うん、北野武監督も語り、デビッド・リンチも語りっていうね、うん、あれもうほんと面白いんでね、
これはおすすめです、
ね、映画好きの方はもう激しくおすすめ、はい、うん、
ありがとうございます、
はいはい、
じゃあもう一冊ぐらいいっときますか、
うんうん、俺がいいの、
いいよ、
それはもうだってこれしかないだろう、うん、ミッキーですよ、
ミッキー、データミッキーって言っても桂ミキスケ師匠じゃないですよ、
あと吉野でもないよ、
吉野
吉野でもないよ、どうよ、ええ、モンキーマジックじゃなくて、
そうです、
成田ミッキー、
成田ミッキーの方ね、
成田ミッ
キー、誰も裏安の話しないっていう、
ね、あの視聴者で
一人も裏安の話しない、
視聴者の皆さんはどこまでお分かりかな、成田美京さんというのはですね、
これ好き、
1990年ぐらいだね、50まだ5歳ぐらいの若さでお亡くなりになった俳優さんで、はい、あの一番分かりやすい例で言うと、うん、映画仁義なき戦いの第2作、うん、広島死闘編に出てくる松永、うん、
松永、
ね、うん、特攻帰りのな、はいはい、山中ってね、北大路欣也さんがやるそのね、あの完全にほら、組長さんたちによって、うん、あの都合のいい鉄砲玉扱いされちゃう山中に、山中のおのええもんもろてよかったのの、これはのこの時計はのスイス製の時計屋境ののお村岡の親分判定方はの腹の太かお方やからの決まって働けよっていうね、これ
広島市東編ね、
その松永の役を演じた、
うん、成田美京、
成田美京
名優ですね、
うん、そうそうそう、あの伊賀忍法町ではね、家臣小路やってたんだよ、うん、あの中尾明のね、あの松永男女をたぶらかすな、
家臣松永男女やってたんだ、
天下が取りたければ家臣わしの言うことを聞けばよい男女みたいな
あーそっか、
うん、そうそう、
伊賀忍法町ね、
伊賀忍法町ね、あれもよかった、それから宇宙からのメッセージ、深澤欽二の、うん、もう全身銀色銀ギラ銀に塗っちゃってさ、うん、もうなんだもうその宇宙人の役で出てきたんだから、うん、すごいよ、遅れてきた暗黒舞踏かと思っちゃったんだから本当だ、まあ、その成田さんが、うん、なんだろう、あ一番いいのはね、座頭市地獄旅の浪人ね、将棋好きの浪人でね、
ああ一緒にね
十文字正すって、
はいはいはい、一緒に将棋指す、
そうそうそう、で勝人さんのね、はいはい、座頭市とさ並んでさ、で、まあまあめくら将棋って言ってな、うん、お前もその 見えないからわしも目をつむろうって、
空想上でやる、
そうそうそう、ね、実際にこうやって盤上で指す、駒を動かすんじゃなくて空想で口で言うってやつね、うん、3四歩とかそういうやつね、うん、2二飛車みたいなね、うん、それやってって詰め詰んだって時にカッてまあまあ抜き合うんだけど、そうそうそう、
これも BL だよね、
そのね、うん、役も素晴らしかったんだけど、 その成田美京さんが、うん、晩年俳句に凝ってて、うん、でその俳句読んだ俳句を全部網羅したそのメモね、うん、そのな遺品のメモから集大成したのがこの「クジラの目」っていうね、無名者出版ってとこから出てるんだけど、
これどこで手に入れたんだっけ、
これね成田美京映画祭って名画座で我らがミッキーって言ってさ、その成田美京、まあ、もうねですからね脇役でもね、うん、この人が出てる映画だったらどんなもんでも一本残らず見たくなる欲望に駆られるタイプの役者なんですよ、うん、うん、本当俺らもねそういうの目指したいよ、そういう、
うん、
メインにはいないけどこいつらの出てるとこだったらみたいな、そういう駆られる役者さんなのよ、うん、ね、でこの人の映画祭をさ例えば10本とか15本とかやるじゃない、うん、今は亡きね大井武蔵野館とかね自由が丘武蔵野館とかさ、はい、そういうところで成田美京の特集上映やるときにそっとその受付にな、
ああ置いてあって、
そうそう、飲食関係とは別にグッズとしてこうやって置いてあるのを、あったっつって、もうこれ最後手に入れたの25年ぐらい前の、
あそっか、だ95年ぐらいか、うん、武蔵野工業もね、だから僕、うん、中野武蔵野館の併設ホテルで働いてたから、
うんうんうん、
だからもうその武蔵野工業、
ね、ああそうだったな、
そうそうそうそう、うん、あそこで最後任侠映画専門家になってましたけど、
やってたやってた、俺見に行ったよ、
そうそうそう、やってましたね、あそこの石井さんっていうのも亡くなっちゃってね、
あそこで俺だって奥崎健三さんの神様のういやつ、
神様のういやつ、
神様のういやつを、うん、見てたんだよ、すんごい超満員で、うん、ね、そしたらさ後ろなんかこちらの方から声が聞こえるんだよ、うん、俺暇、俺暇
これは
俺暇ってえっと思ってハッと見たら水道橋博士さんだ博士さんだ、お前もこんなの見るのか俺暇
奇遇だな、こんなとこで会うのな、お前。
折島さんの博士のモノマネ。
お前こんなとこで見るのか。こんなの見るんだ。
でもこの顎の調節次第で全部これ3段階でできる。
うん、3段階
で。猪木さん、博士さん、三股さん。3段階で
いい。え、じゃあ、まあ、今の博士さんね。
う
ん、
そうそう
そう。折島っていうやつね。うんうん、え、じゃあ、三股さんはどうなの？
三股又蔵さんは、うん、オリシマ、
あ、より深まってるな。
オリシマよ、お前今何やってんだよ。
そんな感じだね。
今俺よ、武蔵小山の駅前の焼き鳥屋で飲んでるから来いよ。
いやだな、
出てこいよ。これが三股
さん、うん、優しい先輩ですよ、三股さんね。
三股さんがこんな感じ。いや、そうそう、ですごいごちそうになったから俺、
で、うん、じゃあ猪木、アントニオ猪木さん、
皆さん
声が高くな、皆さん、三股さんとの顎の違いが分かんないけど、
皆さん、皆さん、ちょっと日本がクレッシェンド、デクレッシェンド、
カメラ割り
返ってる、ちょっと違う、皆さん、
そうですね、
皆さん、皆さんこんばんは、
こんばんは、
木の実奈々です。
木の実奈々じゃねえかよ。
皆さん、
木の実奈々じゃねえかよ。
俺昔夜中の3時ぐらいにさ、あのタクシー乗ってたんだよ。あの終電なくしちゃって、で飲み仲間がね、2人か3人ぐらい乗ってたんだけど、で運転手さんの真後ろでさ、ずっとこれその時生まれたんだよ。ずっと猪木さんの口調で、そう、アントニオ猪木の口調で、皆さん、皆さん元気ですか、木の実奈々です。
これなんか猪木さんも言わないし、木の実奈々も言わない、ここでしか見られないやつですからね。
奈々ね、奈々今一番興味があるのはね、ミュージカル出雲の国と新日本プロレスの軽玉がやろうってやってたの。こうしたら
繋がっちゃって
んな。そう、そしたら目的地に着くとこね、5分ぐらいまで我慢してたんだろうね。急にずっと俺が「みのみなれです」ってやってたら、運転手さんの肩がこんななって揺れ始めて、こんななってこんななって揺れ始めて、ものすごい揺れ始めて、
猪木奈々だもんね。
でもうそうそう、で目的着いたら500円割り引いてくれた。
あ、そうだった。
おー、そう
だ、いい話じゃん、それ。
嬉しかった、俺。
いい話じゃん。
おー、運転手さん笑わしたぞと思ってさ。
そうだね。
いやー、今日は面白かったですよ。
いやー、今日は
こんなお客さん乗せたの初めてですよ。
猪木奈々ね。
500円引いてきますから。俺のささやかな勲章ですよ。
本当に。ちょっと、もうちょっと他に聞きたいんですけど、木の実奈々さんに。
いやこれはだから、ここから発展して、あの、偽る気絶無モノマネ
が、まあ、っていうのができたんだね。
うん、その。
まあ、なんかマッシュアップしてね。
その、いろいろあのね。うん。
旦那様、ようこそお帰りなさいませ。私もこの体に、老体に鞭打って、お帰りを。首を名号してお待ち申し上げておりました。私、当館にご先代から使える執事の森進一と申します。
絶対言わねえよ、絶対言わねえよ。
これね、
森進一、
これ偽る気絶無もの
言わないよ、そんなの。
えこれ、うん、あとあの
奥さんとのなんかどうですか最近、森進一さんは。
いや、
そういうそういう答えは返ってこないの。あ、返ってこないんだ。双方向性じゃないのね。これちょっと残念だな。うん、木の実奈々にも聞きたいこといっぱいあったんだけど。
そうだろう、だってもうそれ以外もいっぱいだよ。
北からは武田勢、西からは徳川勢、両国の軍勢に囲まれて、この掛川の城も明日も知れぬ命となり申した。ご一同、かくなる上は我ら今川家中、亡き主君先君義元公のご恩に報じ奉つるため、一同討ち去るって腹かっさばき、ご先君のもとに参ろうと存ずるが、ご一同のご所存やいかに。戻れ、しばし戻れ。キャリーパミパミだろ。
絶対言わねえわ、キャリーパミパミ。掛川の城で。
またね。
キャリーパミ、お前誰だ。
偽る気絶無のキャリーパミ。
絶無ね。絶無ね。
う
ん、そういうね。細かすぎて伝わらないとかじゃなくて、そもそも似せてねえっていうことですね。
この出発点がさっきのあの猪木さんの声で、
猪木さんの声で
、うん、フィノミナルですっていうね。
で、成田美京の、
あ、そうそう、でこれ、このね、クジラの目っていうのが、そうそうそう、
これはね、ポッドキャスト、うん、米粒仕上げのポッドキャストでも、うん、この古本絶版図書紹介コーナーっていうのをやってるんで、そこでも一度紹介したんですけどもね、うん、まあよかったらポッドキャスト聞いてみてください。そう、
これがね、成田美京さんです。
かっこいいよね。
ねえ、
タミヤ二郎みたい。タミヤ二郎みたい。
いぶし銀という言葉を人体化するとこういう感じだろ。ね、いぶし銀という言葉を形にしたらこうなるんですよ。うん、ね、髪型も独特だし。
かっこいい。
で、この人の工夫って、あの俳句のその風な作風っていうのが。
この人インテリなんだね、また。
そうそう、うん。だって東大中退だから。
そうなんだよ。
山形、東大中退して山形大学中退してる人なん
だ。すごいよね。
ね、うん、で、そのことをあの成田さんは全然ね、うん、ほとんど経歴に書いたことがない
んだ。言ってないよね、そうなんだ。
言ったことがないんだよ。な、で、その成田さんの、あの作風がね、うん、ちょっと三等家っぽいのよ。
三等家、種田三等家ね。
うん、自由律俳句。自由律。つまり五七五、五。
しっこ俳句だトリックは
また国語
俳句だったんだ
また国語問答かよ
のあの五七五には収まりきらない
俳句っていうスイッチを押すとそれが、
うん、それ
国語問答出てくる、ね、
自動的に出てきます
自動的に
自動的に
これはあの、うん、ボットだと思っといてください、
う
ん、
はい。だからこう密と動いても大音響とかさあこういうそのいい、ね、あの俳句いい、
ね
う
ん、今だから、うん、ピースのね又吉さんとかがね、うん、なんかその自由率みたいなのやってるみたいな
んで、うん、あそうなんだ
そうそうそう、うん、だからまあこれ前からねこういう人もいたってい
やでねもちろん五七五定型のもないわけじゃなくて、うん、この目鼻口時計覆っているのの仏なんていい句じゃない？
あ 目鼻口
目鼻口時計覆っているのの仏
時計覆っているのの仏、
うん、そうそうそう、だから風雪にさらされちゃってうこう鼻なんかこぼれちゃってさそのね崩れちゃってさなんだか分かんない形がもうほとんど原型とどめなくなっちゃってるけどお地蔵さんみたいなのがこうやってやってるっていうそれがそのバーッと浮かぶじゃない？
いい
ね、うん、こういうねそのなんだろうあの ほ,、ね、あのほのかな句がねいっぱい詰まった本
なんですよ。ののっていうことはこれ春なのかな、うん、いい句ですね。なんかそのあったかくて牧歌的で、
で、
うん、
蝶々の
が見えるね。
巻末にね読書ノートっていうのがもうつけてあって、うんあこれね、入院されてからのそのものすげえねもう物理学の本からね、うん西洋美術史からね、歴史学から、あの仏教哲学からもうめちゃくちゃ読んでんの、うん、で一言一言なんかこうあの短いメモ、ね、感想が添えてあったり、うんでね、ストレンジャーズ・アン・パラダイスっていう、うん、ジム・ジャームシュの映画を病床で見たって書いて
ある、ね、おジム・ジャームシュ見たんだ、うん、
こあのねあの成田さんがのの時計物だろとあの松永が松永がストレンジャーズ・アン・パラダイス見た
見て
一言面白かったって書いてあるのよ。そのさなんか筆致がもうなんか可愛らしくてよこの人が55で亡くなっちゃったのかと思ったらね
早いよね
もう本当にねもったいない本当にいい役者さんだったよねこの人うん、まあこれはもう宝物ですよこれは
成田美紀夫さんの ねこの句集、うんはいまあ、これも幻の一冊だよね
これねただねこれは別に俺あのいいことだと思うんだけど
売ってる
再刊された
あマジで、
うん、再刊されたあの装いも新たに、で同じ無名者出版の版元も同じで、リバイバル復刊されたんでね純駆動とかああいうとこ行ったらちゃんと品揃えのいいとこだからねありますから
無名者ってどういう字なの、
うん、
あ明るくないね
そうそうそう、うん、だ多分ね版元もこれ成田あのさんの故郷の山形の ローカル出版社じゃないか
なるほど、うん無名書出版秋田にある
けどあ秋田
でも多分東北で秋田まあ
秋田秋田秋田県
砂の器スイッチ押し
ちゃった宇後亀田につ
く砂の器っていうスイッチ押しちゃった俺今
亀田相変わらずかあるいは亀田変わらない方という会話をしておりますがこの亀田という名前をこの人の名前をようにも聞きますがどちらの名前に受けることも可能なのではないかと思いましてこの亀田という土地を亀田という地名がはいどこだそれは秋田県ですおい文献地図持ってこい
砂の器
でんでんでんでんでんでんでんでんでんさあどうしてもここに来るかなんかスイッチもうね
そうね
そうなのよ
というわけでまあ皆さんスーパーチャージャーボタンも押してもらえましたでしょうか、うん、まああのいいんですあの融資だけでねあのお金いただければという感じで今日やってまいりましたけれども ね、うん、とりあえず5月まだ緊急事態宣言中ということなので、うんまあ寄席もやってないですからね6月からまた始まるのかどうかわかんないですけど6月僕ら全然番組にも入ってないんで
そうね、
まあ次にお会いできるのは
どうせだったら6月入っててほしかったよな
そうなんだよ
5月みっちり入ってたんだ
よ4月5月みっちり入ってたんだよ、
う
ん、結構
そうそうだって俺5月なんか池袋に住もうと思っちゃった、うん、
いや本当池袋みっちりだったからね
そうそう池袋に寝袋持ってってそのままビバックしようかと思っちゃった
いや本当池袋に住もうかなって思ってたぐらいだったんだけど、
う
ん、
そうだよそれが
もう、まあ、6月はね暇なんでね、はい、まあよかったらあまあ晩飯ご負傷するぐらいな感じでねなんか課金していただければなと思いますんで、ありがとうございます、まあ、またもしね、うん、すごい見てくれる人が多ければ、うん、また6月とかね
第3回やっちゃうか、
考えてますしね、うん、あとすっごい店舗入るよっていう古本屋さんあったら米粒マニアと gmail.com までお願いいたします
あのちゃんと興味のない人も、うん、画面の前にいてくれるような話にしますから、
う
ん、
そうですね
古本にね、
はい、で4月の談話室の方はですね、うん今月いっぱい、
まあ、あそう
公開してますんであ
はい、31日でじゃあ配信終了ね、
ま
あ、
一応
あなるほど、
お願いいたしますので、はい、チャンネル登録お願いいたします
というわけでよろしくご引きのほど、
今日もね、貴重なお時間どうもありがとうございますまたお会いしましょう
またよかったら来月